それでは、順調のコーナーに行きたいというふうに思います。先週はですね、妻がいませんでしたので、私が自分で読んでお話をしましたが、今日はいつものように、妻に読んでいただきたいと思います。日本26聖人と浦上キリシタンの歴史の殉教、天国の希望と喜びの、今日は27章、十字架を追っての3、福音宣教というところをですね、読んでいきたいと思います。じゃあお願いします。
はい、27、十字架を追って3、福音宣教。己を捨てて喜んで殉教していった26人、彼らはすでにもう自分に死んでいました。しかしそんな彼らにもただ一つの気がかりがありました。それはこの地上に残されるまだ救われていない魂のことでした。天に帰ることを心から喜びながら、まだ救われていない日本の人々の魂を考えると、彼らの心は激しく傷んだのです。イエス・キリストを真に信じる者への迫害が始まった。この国の将来を思うと、彼らの心に憂いがやってきました。それは死に対する恐れや恐怖でも、この地上に対する執着や家族と離れてしまうことへの悲しみでもありませんでした。彼らはこの日本にまだキリストを知らない者がいることに耐えられなかったのです。そしてもう彼らに福音を伝えることができなくなると思うと、その儀で涙を流したペテロ・バプチスタ神父のように泣かずにはいられなかったのです。
はい、先週お話ししましたように、26人は本当に天国に心をしっかりと据えて、喜んで殉教していったわけですね。そしてもうこの時は本当にキリストと共に天国でキリストに会うことができる、キリストと同じように十字架で死ぬことができることを本当に喜んで受け取っていました。しかし彼らにとって一つだけ気がかりで、心が痛んでいたことがあります。それは何かというと、それはまだ救われていないイエス様を信じていない民が日本にたくさんいる。そして自分たちはこれで天に帰ってイエス様に会えるけれども、今イエス様を信じている仲間たちはこれからきっと迫害が厳しくなった時、大変な目に遭うだろうと、その同じクリスチャンの仲間に対する思いと、そしてもっと大きな思いは、まだキリストを知らない人たちがいる。で、彼らは福音を聞かないで、あるいは聞いたとしてもこれから激しい迫害の中でそのキリストを信じないでもし行くならば、彼らはどうなってしまうんだろう。で、彼らにとって一番大きなポイント、心配はこれだったんですね。で、自分が死のうとするときに、彼らは自分の死ぬことではなくて、彼らの関心はまだ救われていない人のことに向いていました。それは彼らが自分の死に対してはもうすでに完全な解決と勝利を持っていたからです。間違いなく天国に行ける、そしてキリストと共に死も涙も悲しみもない場所で永遠に罪からサタンから解放されて生きることができる。でもまだキリストを知らないこの日本の民は、あの人もこの人もあの人もこの人もその天国に来ることはできない。そしてキリストを知らなかったら、彼らは永遠の苦しみに、黄泉に、地獄に行ってしまう。そこで今どんなに楽しそうに一見していても、永遠の苦しみの中で生きなければならない。それを考えると彼らの頃は激しくいたんだわけです。そしてそのことを思うと、ペトロ・バプチスタのように泣かずにいれなかった人もいるし、口を開いて福音を語らずにはいれなかったパウロ・ミキのように、彼らの心はまだ救われてない魂のことを、そのことでいっぱいだったわけですね。で、こういうキリシタンたちが、殉教士たちが日本にいたってことは私にとって希望です。私たちは生活の中で自分の生活のいろんな必要、経済的な必要、また実際的な生活で生きていくためのいろんな必要、自分の立場や自分の思いや自分の気持ちを満たすために生きやすいですけれども、でもそんなことはもうある意味でどうでもいいことなんですね。私たちは間違いなく天に行って、死も涙もない場所で キリストを共に生きることができます。でもどんなにこの地上の祝福を持っていても、どんなに楽しそうにしていても、どんなに幸せいっぱいに見えたとしても、実はそれは儚い祝福でしかありません。必ず死はやってきて、すべての幸せと思えることを一瞬にして奪い去って、キリストを知らなければ永遠の裁きと呪いと読みに来ます。彼らはそれを知っていました。だから彼らはそのまだ救われていない魂のことを思うと、キリキリと心が痛んですね。で、私たちは一体どこに目を向けているんでしょうか。今晩ですね、彼らのことを覚えながら、本当に大切なものは何なのかを彼らは知っていた。だから死を前にしても彼らは自分のことで苦しんだり悩んだりする必要はなかった。むしろまだキリストを知らない人のことを思うと涙が溢れてきて心が痛んだんですね。その心を私たちも今晩いただければというふうに思います。
京都で捕らえられてから十字架の上で最後に槍を受けるまでキリストの福音を述べ伝え続け、十字架の説教をやめなかったパウロ・ミキ。彼は最後の最後まで魂を追い求めていました。
はい、パウロ・ミキは京都からずっと説教して、最後は十字架の上から許しのメッセージを語りました。パウロ・ミキはずっと福音を語り続けて天に帰っていったんです。これが日本が一番最初に殉教した26年の中の東大寺の説教者だった。彼は福音を語り続けて天に帰っていったんですね。
はい、19歳のヨハネ後藤が最後に父と語ったことは魂の救いでした。
浦上の雷病院に訪ねてきた父と19歳の少年青年ヨハネ後藤は交わった後、一番大切なことは魂の救いだからって、お父さんに、お父さんも分かってるよって、喜んで天国に行きなさい、私もそのことを心に留めて間もなく行くからねって言って、このお父さんと子供が、息子が話したことは自分たちのことではなくて救われてない魂のことでした。
15歳の少年トマス小崎は父と共に殉教するために惹かれながら、2人の弟の救いのために母マルタに三原城から手紙を書きました。十字架にすがりついて、降りてきてと叫ぶ両親に、喜んでくださいと天国を語った13歳の少年アントニオ。彼も両親が救われて天国へ来ることを心から願って信じていました。
はい、ここには書いてませんが、最年少の12歳のルドヴィオ・イバラギ、そして13歳のアントニオ、15歳のトマス・コダキ、 B ちゃんは今12歳。ね、ルドヴィゴと同じ年ですけれども、この子供たちが願っていたことは一人でも多くの人がアイスも死んでほしいと思うことでした。アントニオはお父さんとお母さんに喜んでくださいって言って、まだアイスも死んでなかった両親が天国に来ることを最後の最後まで願います。ルドヴィゴは自分を養子にして助けようとした寺田半三郎に、あなたの方こそキリストを信じて私と一緒に天国に行きましょうって言って、まっすぐにまだ12歳の少年がこの彼を死刑にできる武士に向かって、その目をまっすぐに見て福音を語りました。15歳の少年トマス・コダキはお母さんに弟のことを委ねながら、一番大切な命です、彼はそれを書くわけです。かつて日本の子供たちの中に、今で言えば小学校中学生の子供たちが本当に縁の命が一番大切であることを知っていました。そしてそこに生きたんです。そういう子供たちがかつて日本にはいました。これは私たちの希望です。私たちも本当に私たちの子供たちに何が一番大切なのかを、一番大切なものは何なのかをしっかりと継承していければなというふうに思います。
彼らの切なる願いは、人々がキリストを信じて救われ神のもとに帰ってくることだったのです。彼らは人々の魂を最後の最後まで求め続けていました。
槍が貫かれて天国に帰っていくその瞬間まで彼らが願っていたことは魂の救いです。彼らの唇には賛美がありました。喜びがありました。希望がありました。でもただ一つ魂の救いのことを考えておくだけ彼らは痛みながら地上では何の執着ももうなかったけれども救われてない魂のことだけは彼らは最後の最後まで神様に願って彼らの救いを願って天に帰ったと思います。
福音宣教、福音宣教、イエス・キリストの福音を述べ伝える、これこそが彼らの飯だったのです。彼らはこの飯、福音宣教の中に生きていました。そしてこの福音宣教という飯に忠実に生きた時に殉教という十字架が彼らの前に置かれたのです。
彼らの飯は福音宣教でしたが、実は彼らだけではありません。イエス・キリストを信じた全ての民がこの地上に生かされている本当の目的は福音宣教と証のためです。そうでないならば私たちは天国に行ってキリストと共に生きる方がはるかに間違いなく幸せです。でもこの地上に残されているのは私たちを通して一人でも多くの人たちがキリストに出会いキリストに信じることができるようになるために宣教と証のために残されています。で彼らはその飯の中に行きました。その時殉教という字が来たんですね。で現代の日本では殉教ということはないでしょう。でも私たちが本当にこの飯に来たら殉教はなくてもいろんな迫害や痛みや孤独を通ることはきっとあると思います。でもここに生きることが実は本当にクリスチャンが輝いて生きることができる一番の近道でまた一番の祝福の道なんですね。
彼らは今まで口を開きませんでした。どんなに妬みからありもしない悪口存言を言われても彼らは黙して語りませんでした。しかしイエス・キリストの福音に関する限りイエス・キリストの証人として彼らは口を閉ざすことはできなかったのです。たとえその結果命を失うとしても彼らは福音を語ることをやめませんでした。救われていない人々がいる限り彼らは福音を語り述べ伝えることをやめることなどは考えられなかったのでしょう。異邦人伝道に召されていたパウロが私の同胞のためには呪われたものとなることさえ願いたいと言った同じスピリットを彼らも持っていたのです。
26世人たちは京都大阪で捕まって西高の丘に来るまで、いや西高の丘に捕まった時でさえ彼らのことを妬みから悪く言ったり唾を吐いたりする人たちは常にいたと思います。でも彼らはどんなに妬みを言われても暴言を吐かれても呪われても別に反論したり言い訳をしたりしませんでした。でもイエス・キリストの福音だけは彼らは口を開いて語り続けたのです。パウロ・キミキも他の人たちもイエス・キリストのことに関しては彼らは黙れと言われても語り続けました。命を取られても彼らは口を閉ざしませんでした。彼らにとってはそれが命よりも大切なことだったんだと思います。私たちは今自分のことを悪く言われたりありもしないことを言われたり評判が悪くなると傷つきいたんで自分のためには一生懸命口を開いて弁解をし言い訳をしそして自分を試すためには一生懸命口を開いて話します。でもイエス・キリストのためにどれだけ口を開きイエス・キリストのためにどれだけ語っているでしょう。彼らは命を奪われてもイエス・キリストのことを語ることをやめませんでした。実は彼らがあの西高の十字架の上から語っていることの一つの大切なメッセージはそして今私に語ってかけているメッセージは私は天に帰って今問い直している、私たちが成し切れなかった使命をしてほしい、それは今地上に来ているあなたの口を開いて 福音を語ってほしい、イエス・キリストのことを語ってほしい、それが彼らからのメッセージだと思います。もう私たちは自分のために口を開くことを、自分が認められるために、自分が分かってもらうために口を開くことはもうできればやめたいのです。そして本当にイエス・キリストのことを知ってほしい、この方のために口を開き、キリストのことを人々が知り、キリストに出会うために私たちはキリストを述べ伝えていきたいと思います。私が大好きな言葉があります。パウロというのは、聖書に言うパウロというのはとっても頭のいい、今で言えば学歴優秀、勉学優秀、学歴もだって社会的立場もあった人ですが、彼らはそれを憤怒のように思う、地理悪党のように思うと言いました。そしてこう言ってるんです。私は、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心した。たくさん知識を持っていたパウロが、イエス・キリスト、十字架につけられた方以外のことは何も知らないことに決心したと言いました。彼はキリストを伝えよう、キリストを語ろう、そう決めたんです。今晩、これからのうちの人生をこのイエス・キリストを伝えるために、あなたの口を、あなたの人生を使ってほしいというふうに願います。それが殉教師たちがあの十字架から天から私たちに願っているメッセージな気がしてなりません。でも私たちは、豊かな国日本に生まれて育った私たちは、頭で分かってもなかなかそうできないんですね。だから神にすがって求めたいというふうに思います。その時、神様が私たちが自分のために口を開き、自分のために生きる人生からイエス・キリストを語り、イエス・キリストを述べ伝えるための人生と口へと私たちを変えてくださるでしょう。そのために今晩も祈りたいと思います。私もそういうふうに生きたい、そしてそれをしたいって願われる方は、ぜひ一緒になってください。愛する天のお父様、
愛する天のお父様、
私を助けてください、
私を助けてください。
26聖人たちのようにまだイエス様を知らない、
まだイエス様を知らない
人々のために、
人々のために
心を痛め、
心を痛め、
イエス様を、
イエス様を、
福音を語るために、
語るために、
口を開き、私の心を使えるように、自分のことではなくてイエス様を語ることができるように、
イエス様を語ることができるように、
助けてください、導いてください。
お願いします。
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アメン。
ぜひ今日から、もうすぐ明日ですけれども、明日から、共にイエス様を伝えていきたいなというふうに思います。いつか天国に帰った時に、26聖人たちに会う時が来るでしょう。その時にですね、あの日聞いた、あの日から私たちはキリストを伝えるようになりましたって、そしてこんなにたくさんの魂を、一緒に連れて帰ってきましたよって言って帰りたいというふうに思います。